紀元前568年から488年。およそ、成長して形を成しているものは、皆無常の性質を持っている。それゆえ、不滅というわけにはいかない。釈迦。昔、インドはたくさんの国に分かれていました。釈迦はインドとネパールの国境近くにあったそういう小さな国の王子に生まれました。生まれたのはいつか。それについては50通りもの説がありますが、ここにはその一つをとって、紀元前568年としておきます。彼は、お父さんが45の時初めてできた王子です。お父さんはどんなに喜んだことでしょう。ところが、そのうち心配なことが起こってきました。それは、釈迦が人並み優れて哀れみ深く、このまま大きくなっていったら、お坊さんになってしまいそうな様子が見えてきたことです。17歳の時、お父さんは釈迦を結婚させました。やがて子供も生まれました。しかしそれでも釈迦の出家してお坊さんになりたいという考えはやみません。29歳の時、とうとう彼はお城を抜け出しました。そしてまず、お坊さんたちが苦行をしているところへ行ってみました。また、偉いお坊さんを訪ねて、いろいろ問答も戦わしてみました。だが、彼の頭にこびりついている問題。どうしたら人間は、生老病死の苦しみから逃れることができるかを、解決できません。次に彼は、自分でも6年間、激しい苦行をやってみて、苦行なんか役に立たないことを知りました。最後に、ブッダガヤにたどり着き、そこにある有名な菩提樹の木陰に座り込みました。この問題を解くまでは、二度と再び立ち上がるまいと決心して。座り込むこと49日。ついに、彼は問題を解きました。別の言葉で言えば、悟りを開いたのです。時に、釈迦35歳、2月8日のことと言います。それから死ぬまで彼は、自分の教えを世間に広めることに努めました。これが仏教です。この釈迦に、孔子、キリスト、ソクラテスの三人を加えて世界の至聖と呼んでいます。そしてこの四人は、2000年後の今日もなお、偉大な人類の教師として崇められています。孔子。紀元前551年から479年。明日に道を開いて、夕べにシストもかなり。孔子。孔子は、今から2500年前、魯という国に生まれました。その頃の中国は、春秋の世といって、大小100いくつの国々が入り乱れて、互いに覇権を争っていました。魯も、その一つで、現在の山東省にありました。孔子は小さい時から、遊ぶにも儀式の真似事をするというような子供でした。また、誰でもよい、学者さえ見れば、いろんなことを問いただしました。こうして30歳になった頃は一流の学者になり、弟子も何人かできました。しかし、彼自身の本当の希望は、学者として道を解くばかりでなく、実際の政治に携わって、 自分の理想を実現することでした。50歳になった時、やっとその機会が訪れました。ロの国の総理大臣のような仕事を任せられたのです。孔子の善政のおかげで、ロの勢いはだんだん盛んになってきました。これを見て心配したのが、お隣の聖の国王です。考えた挙句、ロの国王に美人を送りました。この計略は図に当たって、ロの国王はそれから国政を顧みないようになりました。そこで孔子は仕方なく、ロの国を離れました。大勢の弟子を連れて、どこか彼を用いてくれる国はないかと、14年間あちらこちらをさまよい歩いたのです。ある時は食べるものにも困って、弟子の一人になじられました。君子でも困ることがあるのか。それに対して彼は答えました。そうだ。ただ、精進と違って困っても悪いことをしないだけだ。またある時ある人が彼を殺そうとした時、彼は、天が私に道を解かせようとしている限り、何人であれ私を殺すことはできない。言い放ちました。やっと68歳になって故郷の炉へ戻りました。それから72歳で死ぬまで彼は皆から尊敬されながら穏やかに暮らしました。墓は今もなお山東省の曲阜にあります。あの論語という本はちょうどキリスト教の聖書のように、彼が死んだ後、弟子たちが彼の教えを集めて出したものです。